遠い道のりの中ではバトンをつないでいかなければいけないですし、はい、でも途中で分かったこともすでに今日のお話のように応用でき始めているという、はいはい、この現実的なところでの現在の臨床から応用できることも見えてきていますし、はい、ということで何かこう2つの側面がありますね、はい、さあ、今後の展望ですとか解決していかなければならない課題というところではどのようにお考えですか？
そうですね、まずはですね、歯というものが複数の細胞でできていると、でエナメル質はエナメルが細胞で、象牙質は象牙細胞でというふうな形でできてきているんですけれども、例えばその骨の再生医療は、非常に臨床に近いところまで来ているというふうにお話をしましたが、それはなぜかといいますと、骨ができるその分子学的なメカニズムというものがかなり詳しく分かってきて、で骨はある程度試験管の中で作れるようにまでなってきているわけですね。ただ歯の場合は、先ほどエナメルが細胞はどうしたらできるのかということは実はまだ分かっていません。象牙が細胞にしてもそうなんです。でそれをどういうふうにして私たちの体は作っているのかということをまずは明確にすることによって、歯を作る細胞というものを作り出して歯を再生できればというふうに考えています。話は少し戻るんですけども、最初はその幹細胞が見つかって、幹細胞の組み合わせで歯というものができるということは実験的にも成功しています、動物レベルなんですけども成功しています。ただそれがなぜそれが成功したのかということについては、十分に理解できていないというのが現状なんですね。だからそこがはっきり分かることによって、骨と同じような形で歯を作っている細胞も分かってくると、歯の再生というものがより近いところまでいけるんじゃないかなというふうに私たちは期待をしています。
地道な研究なくして、その先のこのトンネルを抜け出す光には届かないということで、先生本当にこのバトンをつなぐというお話を先ほどちょっとさせていただきましたけれども、やはり岩手医大の先生は教授でもいらして、学生の指導にも当たられていますけれども、これからの医療を担う人材を育成する使命、こちらももちろんになっていると思いますが、どういった志を持った医師、歯科医師を世に輩出していきたいとお考えですか？
やはりこれからも医療はどんどん進んでいきます。でその中に歯の再生というものも入ってくるかもしれません。で今は正しい医療をするために、いろんな学会でガイドラインというものを作っていますけれども、最終的には医師一人一人が患者さんと向き合って診療する必要があります。で一人一人の個性というものが患者さんにはございますので、そういう時にですね、やはりその個性というものを理解をして治療にあたるということが重要になってきますので、それを理解するためにはいろんなプロセスを得て、一つのガイドラインだけに沿ってというのではなく、いろんな情報をたくさん取り入れて、そしてその人に合った治療法を見つけ出すという能力が必要になってきますので、これは実際に臨床に当たる場合も、研究に向かって考えていく場合も同じようなプロセスを取りますので、若い先生方には少し研究という目を経験していただいてですね、でその中で患者さんに向き合うための能力というものを養っていただけると、幅広い医療ができるんじゃないかというふうに、私たちはそれも含めてですね、学生さんや若い研究者たちと共にですね、再生医療の道を進んでいきたいというふうに考えております。
さて2週にわたって原田先生にお話を伺いましたが、本当に岩手医大の中でも日々地道に研究を続けていらっしゃる、そういった先生のチームがあるということをご紹介できてとても良かったなと思うんですが、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをいただきます。
ありがとうございます。再生医療というのはこれからの医療で、とてもですねいいところだけが目立って報道されてしまいますが、この治療に関してはやはりデメリットもあります。で、それをお受けになられる患者様たちの考え方というところで、いいところだけではなくて悪い点もあるんだよと。で、そういうものをしっかりと先生方と相談をしてご理解をされた上で、でこれはやはりぜひ自分の体に行ってほしいということを考えられて受けてほしいんですね。で、やはりどうしてもですね、新しい医療のいいところだけを見てしまいますが、そこには裏の厳しい点もございますので、私たち、医療人としてもしっかりとご相談させた上でですね、この医療ということを全国にですね広げていきたいというふうに考えております。